聖書を読み出します。ヨハネの福音書18章12節から18節まで。ヨハネによる福音書18章12節から18節までをお読みいたします。それから一体の兵卒やその千卒長やユダヤ人の下役どもがイエスを捕らえ縛り上げて、まずアンナスのところに引き連れて行った。彼はその年の大祭司カヤパの宗頭であった。カヤパは前に一人の人が民のために死ぬのは良いことだとユダヤ人に助言したものであった。シモン・ペテロともう一人の弟子とがイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いであったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で戸口に立っていた。すると大祭司の知り合いであるその弟子が外に出て行って門番の女に話し、ペテロを家に入れてやった。するとこの門番の女がペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは、いやそうではないと答えた。しもべや下役どもは寒い時であったので、炭火を起こし、そこに立って当たっていた。ペテロもまた、彼らに混じり、立って当たっていた。あなたも、あの人の弟子の一人ではありませんか。あなたも、あの人の弟子の一人ではありませんか。という題で、御言葉に聞いてまいります。ペテロは、イエス様の弟子でありながら、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。と尋ねられたとき、いやそうではないと言ってしまいました。大なり小なり嘘をついたことはありますでしょうか。できるのにできないと言ったり、持っているのに持っていないと言ったりですね。ひょっとしたら教会の中にも聞かれるような言葉であります。信仰を持つ前と持った後であるとその罪の大きさであるか、それが醸し出す破壊力が違うような気がしませんか。ある意味正常な反応ということができるかもしれません。なぜならば私たちの内側に神様の形が回復しつつあるからですよね。ですから何かそう神様の喜ばれないことをそのままにしておけないという性質が芽生え始めているわけですよね。ですから、この度そのことを咎めたり、裁いたりはしませんし、また私もそんなことはできるわけないんですね。誰一人として他人を裁くことはできません。過去についてしまった嘘、犯してしまった罪を思い出させられたならば、この機会にきちんと悔い改めて、被害を受けた方がいたならば、もしくは傷ついた方があるならば、そういった方々に謝罪する機会を模索できたらいいかなとこう思います。私たちには傷があり、また欠けがあります。自分がしてきたことを認める前に、他人の振る舞いであるとか、他人の仕草が気になって仕方がありません。繰り返しますが、誰一人他の人を裁くことはできません。ペテロがしてしまったことも含めて、それを裁くことはできないんですね。ここから先、まるで映画のようにですね、こう場面が差し込まれていきます。イエス様が引き連れられた場面があり、そしてペテロたちが大祭司の庭に紛れ込んだ場面。それぞれの出来事は同時に進んでいるんですね。同時進行です。ですけれども、カメラの位置が変わることで生まれるような、そのような緊張感があるわけですね。次回は、イエス様がカヤパから尋問される場面を読み、そしてそれに続けて、ペテロはさらなる追及に2度、3度とイエス様の弟子であることを否定するという場面を味わっていきます。ここで大祭司カヤパとアンナスについて確認をしていきましょう。ルカによる福音書の3章の2節ですね。ルカによる福音書の3章の2節、ちょっと開いてみましょう。3章大事なので1節から読んでみますね。 皇帝テベリオ在位の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイツリア、テラコニテ地方の領主、ルサニアがアビレネの領主。そして2節、アンナスとカヤパトが大祭司であったとき、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに臨んだ。2節をもう一度。アンナスとカヤパトが大祭司であったとき、神の言葉がアラノで大祭司の子ヨハネに臨んだ。これ、調べる人は大体イエス様が宣教された時代を予測することができるわけですよね。でイエス様が大祭司カヤパのところへ連れて行かれたのは、アンナスを通してということになります。ヨハネによる福音書13章のところですね。まず、アンナスのところに引き連れて行った。彼はその年の大祭司カヤパの舅であった。アンナスはカヤパの舅ですから、配偶者の父であったということですね。カヤパはアンナスのどうやら娘と結婚したということです。なぜアンナスのところに先に連れられたか。大祭司カヤパのところに直接行くのではなく、迂回するようにしてアンナスのところに連れて行かれました。どうやら、ヨハネの福音書2章で神殿の庭で商売人であるとか両替商を追い出して、台をひっくり返したという記事がありましたけれども、アンナスの、ね、一族はといった方がいいのかもしれませんが、こういった神殿における商売を牛耳っており、利益を自分たちの懐に入れていたようなんですね。彼らが許可した供え物は神殿の境内で売ることができた。けれども、外から持ち込むよりもよほど高いわけですよね、境内の中で売られているものは。外から持ち込まれた供え物は安いわけですよね。けれども、それは境内で調べられて、傷であるとか凹み、何かしら見つけられるわけですね。そして取り上げられて、結局、検査済みの高い供え物を買わされることになると。大祭司一家が儲かっていくと。ですから、そういった商売人両替商を追い出したということは、直接や間接的に被害を被っていたということになります。ですから、ここに経由していったと。で、カヤパというもの、大祭司のカヤ、その年の大祭司カヤパというのは、ヨハネによる福音書の11章後半に出てくるんですね。11章というのはマルタ・マリアの弟ラザロを蘇らせた記事。その後に出てくるんですね。11章の47節から52節を読んでみます。そこで祭司長たちとパリサイ人たちとは議会を召集していった。この人が多くの印を行っているのに、お互いは何をしているのだ。もしこのままにしておけば、みんなが彼を信じるようになるであろう。その上ローマ人がやってきて私たちの土地も人民も奪ってしまうであろう。49節。彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていないし、一人の人が人民に代わって死んで、全国民が滅びないようになるのが、私たちにとって得だということを考えてもいない。一人の人が人民に代わって死ぬっていうのは、イエス様を捕らえて、しまえ、殺してしまえということを言ってるんですけれども、51節でこのことが説明されていきます。このことは彼が自分から言ったのではない。彼はこの年の大祭司であったので予言をして、イエスが国民のために、ただ国民のためだけではなく、また散在している神の子らを一つに集めるために死ぬことになっていると言ったのである。自分から言ったのではないってわけですよね。カヤパに言葉が与えられたということです。イエス様の十字架についての予言がいよいよ成就するという場面です。また、さりげなく、別の予言が成就していたということを心に留めていきたいと思います。というのは、一緒に園に出かけたはずの弟子たちは、今やちりぢりに離れてしまったわけですよね。これは、ヨハネによる福音書の16章の32節、16章の32節を読んでいます。見よ、あなた方は散らされて、それぞれ自分の家に帰り、私を一人だけ残す時が来るであろう。いや、すでに来ている。 しかし私は一人でいるのではない。父が私と一緒におられるのであると。イエス様に、こう、見通されていたわけですね。そこからすると、大祭司のしもべの耳を切り落としたのに、イエス様についていった、このペテロの行動は、向こう水ではありますけれども、それだけ勇気があるように見えます。ペテロともう一人の弟子とは、意外とあっさり、この大祭司の家の中庭に入れてしまったわけですよね。なぜならばもう一人の弟子が、18章の15節、この弟子は大祭司の知り合いであったとこう書いてあります。一体誰でしょうか？名前は記されていません。著者ヨハネだというものもあれば、漁師のヨハネが知り合いのはずがないと、大祭司と知り合いのはずがないと唱えるものもあります。ということは、指導者の、夜中にイエス様を訪ねてきた指導者のニコデモであるとか、自分の墓をイエス様に、こう、お渡しした、アリマタヤのヨセフだ、ということを唱えるものもあります。誰であるか明らかにされていないので、聖書のミステリーの一つです。謎の一つです。ペテロはイエス様に見通されていたように、あの人の弟子の一人ではありませんかと尋ねられたとき、いや、そうではないと言ってしまいました。鶏が鳴く前に、三度知らないと言うであろうと言われ、今回はその一回目を、まあ、私たちに当てはめて、自分に当てはめて味わいます。御言葉が放つ光に期待をしましょう。あなたも、あの人の弟子の一人ではありませんかという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、シモン・ペテロともう一人の弟子とがイエスについていったということです。イエス様についていったのはシモン・ペテロともう一人の弟子であったということ。どう転んでもペテロだけが、三度知らないといったペテロだけが的にされて責められてしまいます。それだけペテロがしてしまったことは大きなことです。ここには名前も記されず、ペテロを中庭に通すだけ通して、その後所在が知れなくなってしまったものも、弟子、もう一人の弟子と書いてあり、弟子は二人いたということがわかります。片方は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に中庭に入り、18章の16節、しかしペテロは外で待っていたということなんですね。ペテロは一緒に入ることはできなかったけれども、16節の後半、知り合いであるその弟子が外に出て行って門番の女に話し、ペテロを家に入れてやったと。名の知れない弟子が間に入り、ペテロは中に入ることができました。この弟子は、ペテロが質問された時も、かばうわけでもなく、もうすでに姿が見えない。ペテロを一人置いて、姿を消したようです。弟子という言葉、ギリシャ語ですけれども、誰々の弟子であるとか、誰々に学ぶものであるとか、誰々を師とするもの、先生とするものとかね、こういった意味が含まれていきます。弟子は変えられた身分だけにあらず、生き方そのものを表す言葉です。物理的に、もしくは置物のようにそばについていくことと、もう弟子となったからには運命共同体としてつながりの中に生きていくこと、ついていくことの間には大きな隔たりがあるということがわかります。私たちは枝であって、信仰によってブドウの木にしっかりと接ぎ木されているはずです。私たちを主から引き離すものは何でしょうか？そこに聖霊なる神様が先んじて働いてくださって、まあ、私たちの弱さに働いてくださる。弱さにこそ働いておられる主を、実は証しする、証言することができる良い機会なんですね。神様が望んでおられる良い実を結ぶ機会が与えられているということを覚えましょう。二つ目、ペテロは、いや、そうではない。と答えた。もう一人の弟子に口を聞いてもらって庭の中に入ることができたペテロは早速門番の女中に質問されます。 女中の質問の仕方は、ではありませんよね。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんよねというですね、否定の入った疑問文なんですね。服装であるとか言葉遣いから察するに、まあそのようにも感じるんだけれども、違ってたらごめんなさいねというような聞き方です。でもそれに対してペテロは、いやそうではないって答えてしまったわけですね。自分がクリスチャンであることを隠したり否定してしまったことはありませんか？明らかにするとちょっと面倒なことになるので黙っていたとかですね。で、私がクリスチャンになったらですね、空手の道場に入門した次の日に教会に通い始めたんですね。で、そこの、まあ、先輩、師範代の弟っていうのはですね、本当に強い屈強な人でありまして、音楽のことで、私の部屋を訪ねてきた時がありまして、で、しばらくした時でしたけども、教団の印刷物が床に置きっぱなしになっていた、置いてあったわけですね。で、なんだお前もなんか宗教やかなんかやってんのかと聞かれて、まあ、クリスチャンとして僕もうちょっとずぶとく成長していればね、その頃はもう牧師になることなんて全く考えていませんでしたから、逃げてしまいたいと思ったぐらいですけれども、ずぶとくなっていればこの上ない伝道の機会でありましたけれども、きちんと答えられなかったこの後ろめたさというのを今でも覚えています。18節、下部屋下役どもは寒い時であったので炭火を起こし、そこに立って当たっていた、ペテロもまた彼らに混じり立って当たっていた。ペテロも彼らに混じり立って当たっていたって言うんですね。捕らえられてしまったイエス様の言葉気になります。何とかして助け出そうとしていたのか、様子を伺うだけだったのか、起こしてあった炭火に一緒になって当たっていた。聖書に厳しいようですが、そのままのことが記されています。ところが私たちにも同じ種類の弱さがあります。私たちの内側にもそのような弱さがあるんですね。別に説教台をつけるとしたならば、同罪とかね、そういうテーマになるかなと思うんですけれども、彼も罪人、私も罪人なんですね。私たちのうち、誰一人としてこれら弟子たちを裁いたり罪に定められる者はいません。私たちの罪の問題を完全に解決できる方はイエス様のみなんですね。イエス様が十字架で打たれた傷、流された血潮によって私たちの罪とその性質は完全に解決され、清められていくわけです。ただ願わくば、私たちが信仰告白できる場面で、それをできなくさせ、私たちを主から離そうとする大きな力、この世の支配者ですね。その支配者に打ち勝たれた主なるイエス様に、誠意を持って従い続けることができるように、聖霊なる神様の助けを祈り求めていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。シモン・ペテロともう一人の弟子とがイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いであったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。すると、この門番の女がペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか？ペテロは、いや、そうではない、と答えた。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様の後に、ついていきながら、イエス様の弟子ではないと答えてしまったペテロのその心の内、その場面を味わってまいりました。この姿はまさしく私たちの弱さを表しているものであり、私たちも全く同じ状況に置かれた時にしてしまうであろうことであります。ペテロはこうしましたが、私はこんなことを絶対しません、などとは口が裂けても言えないはずです。その弱さを知った上で弟子として迎えてくださったイエス様、感謝をいたします。私たちには弱さがあり欠けがありますが、聖霊なる神様、その弱いところにどうぞ働いてくださいまして、働かれるあなたご自身を明かしていくことができますように、私たちの良さであるとか できることの多さを証明するのではなく、弱いところに働いてくださる天地の作り主、罪からの救い主を証言、証ししていくことができるように、あなたの望まれるような良い実を結んでいくことができますように、私たち一人一人に、私たちがつながるところの教会に、あなたの技をなさってください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。